こいつどんなやつなのかなって、そういうふうに口だけ言うやつ結構いるぞと思ってさ、会ってみて、で、1時間遅刻してきて、1時間遅刻してて、こいつなんて言うのかなって思ったら、練馬って遠いって言ったの。もう面白くって、最高じゃんと思ってさ、ほんで、なんか、パッてひらめき、神様からのひらめきで生きてるって言ってて、で、その遅刻のやつも、講演会の時に、いや、こいつ遅刻してっていう話をして、したら、いや、その話なんですけど、私にはちょっとその話について言いたいことがあってって言い出して、のぶみさん家に着いた時に、パッて神様からひらめきが来たんですよ、つって、謝るなって言って、どんなひらめきだよと思って、俺こいつ、俺本当に、突っ込みどころ満載だなと思ったんだよね。俺だってさ、そんなんさ、だって、そんなん言ったらさ、いや、神様からひらめきが来たんで、みたいな、このご飯残しますとかさ、言えるじゃん。
翡翠小太郎、
のぶみ、ラブ&ナチュラル。
これのぶみさん先
は、はい、
絵本作家のぶみと
翡翠小太郎です。よろしくお願いします。
初めて間違えましたね。言う方を。
そうそう、もう一個やってるラジオでは先に僕言わなきゃいけないから、ちょっとそれの間違えましたね。
最近たっちゃんともね、
たっちゃん、ああそうですね、たっちゃんと、はい、たっちゃんと
あれか、
ドリプラジオの、
ドリプララジオの、
はい、はい、
今日はちょっと翡翠塾の秘密をね、あと、のぶみ学の秘密もそうです
けど。翡翠塾ね。
はい。直樹さん、なんか聞きたいことがあったんです
か？翡翠塾をね、どういう人が集まって
るのか。ああ、どういう人、
どういう塾なのかとか。
どういう塾？一番は、
20人くらいやってるんですよね。20
人から、まあ、30人くらいでやってるんですね。で、
初めになんかお金分取るんですよね。
そうです、
初めお金分取るんですよね。
初めに入金してもらう。その辺は、僕は直接やってるわけじゃないので、主催者さんがやってくれてて、で、まあ、塾をやってほしいっていうのをね、最初に5年、その震災があった年に、うん、はい、よくこのラジオでも出てくる、うん、誠さんに翡翠さんの塾をやりたいって言われたんだけど、最初に誠さんが言ってくれたんです。
なんで、それ新潟になったんですか？
で、結局。
大阪になるはずだもんね。
うん、言ってくれたんだけど、僕の中では、その、やりたいことじゃなかったんですよね。やりたいことじゃなかったんで、塾っていうんで、
あんまりなんで、
僕は、人と関わるのそんなに得意じゃないから、塾ってすごく、
僕もそうなんだよな、
すごく関わるから、ちょっと一回きりでね、公演とかならまだしも、ずっと関わるってちょっとに、で、ずっと行かないといけないし。
責任もありますよね。それで。
と思ったんですけど、で、たまたま新潟で、にじまるさんっていう方もすごく塾をしたいっていうんで、熱心に誘ってくれて、まあ、にじまるさんにもちょっと最初断ったんだけど、それでも熱心に誘ってくれて、でも新潟は僕生まれ故郷っていうこともあるし、まあ親もいるからね。まあ帰ると親孝行にもなるかなっていう思いもあって、それで最初新潟でスタートさせてもらったんですね。で、にじまるさんってすごくそういう、なんか、福島正信先生っていうコンサルタントの先生がいて、はい、その、やっぱりその応援する文化、精神っていうか、人の夢を応援していくっていうドリプラっていうものをすごく最初新潟で立ち上げた人だったから、応援する。
新潟でなんだ。
いや、福島先生のドリプラって全国でやってるんですけど、その新潟で一番、新潟バージョンを一番最初にやった方なんですね。だからすごくそういう応援の精神があって、そういう応援する精神を、そういう塾を通してね、やっていってみようかなっていうので、まあ、にじまるさんの熱意に応援されて、最初に、まあ、スタートしたんですね。
全何回くらいでやってる
んですか？全6回なんですよね。
全6回？
6 回。
それは月1で
月1、6回で、最後は合宿なんですね。
合宿は何日になるんですか？
一泊二日で合宿なんですね。で、一度やってみて。
何やんだろう合宿、逆に何やんだろうね。
で、
泣くのかな、
いや、でね、うん、すごく結構ね、合宿がやっぱり毎回、家族みたいになるんですよね。で、結構泣く人も多いし、で、まあ、初めてやってみて、なんていうのかな、やっぱ半年見て一緒に、過ごすっていうのもあるし、
そうだね、成長前も見てるし、
うん、そうだね、で、どういうことに悩んでるかっていうのも分かるし、で、そういう中でやってて、最後合宿ですごい、なんていうのかな、今までのイベントでやってたものとは全く違う深いレベルでのつながりができたなっていう、自分の中ではね、新しい発見があったんですよね。
なんか変わった人とかいるんですか？1回目から見て6回目に、
うん、
まあなんつうの、結構な伸びを見せたなっていう人とかいるんですか？
うん、そう感じる人もいるし、
うん、
表情が明るくなった人もいるし、
うん、
で、
まこちゃんはちなみにそれ言ってたんですよね。
まこちゃん大阪でやってくれてます。まこちゃんは
どう変わったんですか？
まこちゃんは、僕が逆に、誠さんも大阪翡翠塾っていうのをやってくれたんですね。うん、で、誠さんっていうのは、まあ前からそうだったんだけど、なぜか嫌われちゃうケースが多いんですね。うん、なぜか相手のトラウマを刺激しちゃう素質が持ってるんですよ、ね。
それは翡翠さんが、あれ、誠ちゃんって言うからだよね。
いや、そうかな。
翡翠さんにみんなも構ってほしいんだよ。それ、俺はいろいろあるけど、まこちゃん自体の問題とかもいろいろ多分あるけど、もうそもそもはそこだと思う。翡翠さんがみんな好きなんだけど、まこちゃんみたいになんかやってよって、だってほら、ハイドがさ、その他の人ばっかりさ、この他の一人のファンばっかりさ、この人がこの人がって言ってたらさ、
なんか、
このクソ親父って思うよね。やっぱり多分親父だとしたらさ、そいつが。思うよね。
いや、でも、
それだと思うけどな。
神道、日本の神様の神道っていうのは、災いを起こすのも神様の働きなんですよ。うん、で、その問題を起こすことによって心に波を作って、うん、波が作るとこういうふうに、なんていうのかな、まあ、波ができるから、で、波ができると、下がってる時の次に上がるじゃないですか。うん、その上がったところでジャンプして違う次元に行けるから、問題や災いを起こすのも神様の働きですよっていうのが、神道の考えなんですね。
で、
まこつさんは、いろいろ、例えば主催してくれて、
うん、
なんかスタッフの人とすごい揉め事が毎回のように起きてた
んですね。俺もよくね、相談されるもん。まこちゃんからも揉め事起きた人からも相談される。
で、僕はまことさんの視点から聞くと、うん、なんでそんなに揉めるのかよくいつもわからないんですね。
うん、
で、誠さんってどういうわけか、問題、いつも多いよなとは思ってたのね。でも聞くと、なんか原因が今一つよくわからないの、ね、
うん。
で、誠さんが大阪翡翠塾を主催してくれて、やっぱりいろんな問題があったんですね、
うん。
で、僕もその都度心が揺れたんだけど、最終的に、大阪翡翠塾では、誠さんいろいろ問題を起こすけど、これは全部いい方向に繋がっていくっていうことになんか確信が持てたんですね。で、結果的に、誠さんのことを、前から 90% 以上は信頼してたけど、90の信頼がね、もう 100% になったんですよね。それが、その大阪翡翠塾では僕にとっての変化では一番大きかったですね。
誠ちゃんは、まこちゃんに怒っちゃダメだよね。まこちゃんに怒る人がダメだよね。まこちゃんに対して怒る人がまず間違ってるだと思う。だってまこちゃんからも、俺、まこちゃんを怒ってる人からも話聞いたことあるけど、もうまこちゃんにそんな期待しちゃダメだよって思うもんね。まこちゃんにそんなレベルの高いこと言ったって、それまこちゃんはもう5歳児なんだから。
純粋なんですよ、ね。
もう純粋なんだからもうしょうがないじゃん。だってなんか、前、小谷さんが あの、ホームレス小谷さんが、うん、あの、ニコ生に来たんですよ、うん。で、小谷さん、カメラの前に立つと、うん、はい、あ、そうっすね、いいっすね、でしか言わないんですよ。うん、で、俺が、こうはどう思うんですかとか何回振っても、うん、わかんないっすね、とか言ってて、うん、ほんで、西野さんが遅れてやってきて、そこに、いや、小谷さん、何聞いても、うん、いいっすね、しか言わないんですよって言って言ったら、うん、それはね、のぶみさんが悪いよって言ってて、うん、だって小谷にそんな難しい質問するんだもん。そうだよ。だから、あの、翡翠さんがすごい、まこっちゃんのことよく言うじゃんか、すごい。でも俺はよく知ってた、あの人。あの人よく知ってて。あの人は、もう、あの、妖精だと思って扱ったら
いい。いや、ほんとね。
あの、ほら、あの、ほら、なんか、その、味噌カスってい、いるじゃん。うん、あの、鬼ごっこでさ。
弟とか妹とか。
そうそうそう。何々くんの妹とかね。うん、なんか、逃げたい子いるじゃん、単に。うん、俺、あれだと思う。でも、それって、俺すごい大事だと思ってて。うん、それだってさ、うん、もしさ、他の人がさ、いろいろさ、なんか悪さ言ったりさ、悪口言ってもさ、うん、なんかまこっちゃんの方に集中するからさ、あの、いいじゃんっていうことになるって言って。
いや、あのね。
調和だと思うよ。
あの、本当まこっちゃん不思議な才能があって、うん、あの、問題を起こすんだけど、うん、本当にその人が、あの、やっぱり成長していく、うん、あの、きっかけをね、本当に作ってくれてるっていうことに対して、確信を今回持てて 100% になったんですよね。で、100% になると結構奇跡が起きて、あの、今回、島根県でイベントがあった時に、あの、合宿があった時に、まあ、この前もちょっと話したけど、地震があったんですね。で、急遽誠さんは、あ、鳥取で大きい地震があって、で、僕は島根が合宿だったから、近いから、そんな危ないところ、翡翠さん一人で行かせるわけにいかないって言ってね、誠さんが来てくれたわけです。
助けに来たんだ
よね。助けに来たわけです。で、助けに来たんだけど、島根で、島根のモンサンミッシェルって言われてる、恵比寿神社かな、があって、その波が、
島根のモンサンミッシェルって言われてるんだ、そこ。
そうそう、海が。
すげえな。
海の、ほんと崖沿いに
立ってる。ああ、そういうことか、そういうことか。
で、もう本当に、崖沿いに神社が建ってて、で、誠さんそこにはしゃぎすぎちゃって、崖の上乗っか、登って、すすくすくって登ってったんですね。で、僕ら、まあバスに乗ってて、もう、30人ぐらいかな、バスに乗ってたけど、誠さんと5人ぐらいがバスに乗ってないっていうことに気づいて、どこ、で、どこに行ってるんだってなったんですね。で、一人が走ってきて、まこつさんが大変なことになってますって言って、崖から降りれなくなってますって言って、ええってなって、しかもそれもう講座の、ちょっと時間が押してたから、もう、会場のお昼の関係で早く行って講座を始めなきゃいけなかった。
ゲストもいたんですよね。
まこちゃん遅れてるっていうのも、急いで。僕の責任だと思ったから、
僕の。そう。まこっちゃんが、初め助けに来たんだよ。
僕の責任だと思うから、もう走って、行ったら、まこちゃん崖の上で5人ぐらいが支えて下ろそうとしてるんだけど、降りれないわけですよね。
子供じゃん、それ。
登るのは登れるんだけど、降りようと思うと、崖で足元が見えないらしいんですよ。
猫じゃん、それ。猫だよ。登ったはいいけど、降りれない。
降りれない。
猫だよ、
で、僕としてはもう講座も始まる時間だから、もう早く、もう15分ぐらい遅れてるから、早く戻そうなきゃいけないと思ったんだけど、うん、で、誠さんと10年の、やりとりがあるから、いろんな誠さんの奇跡を見てたし、その前の翡翠塾で、この人が問題を起こすけど、必ずそれは、その人が、次元が上昇する、ちゃんと、ものになってて、ちゃんと意味があるっていうのが、心の深い部分でもう確信が持ててるの、うん、で見て、あ、絶対大丈夫って思って、行ったらもう落ちる気がしないのね、うん、で、あ、もう絶対大丈夫と思って、で、俺が確信してるから、まこっちゃんも安心して降りてこれて、もうスーッと降りてこれて、
お母さんと同じだよね。お母さんと子供だ
ろ。そうそうそう。
そうそうそう、餌ここに置いとくからみたいな。なんか、なんだろうね、それ。
で、結果的に、まことさんはね、僕を助けに来るって言って、そんな危険な場所に、ひすいさんを一人で行かせるわけにはいけないって言ってきたんだけど、自分が一番危険な場所に行って、俺に助けてもらうっていう、オチがまことさんらしいんだけど、でも僕からしたら、その合宿で一番大きいギフトをもらってて、100% 信頼すると、なんかことがスーッといくんだよね。で、全然降りれなかったのが、あ、大丈夫って。あ、だから、まことさんは自ら危険な場所に行くことで、その信頼が 100% になった時に、奇跡が起きるって。こういうふうに、後では、まことさんの起こす問題って必ずギフトとセットで来るんですね。あ、例えばある方が、もうまことさんがね、すごく、もう、嫌だって、僕に相談が来るんです、大体。
でも。悩みが生まれちゃってるじゃん。その翡翠塾内で。なんだそれ。
まあそれ、これ翡翠塾内とは言わないから、悩みは来るんです。で、それで、後でその方から、謝りのメールも来たんです。私は誠さんにな、あれこれ思ってたわけじゃないことに気づきました。誠さんの背後に、まだ解決できてないお父さんとの関係を、ついつい誠さんの中で見てしまって。
で、誠さんなんて何も考えてないもん。誠さんの中には、もうなんか、こういう風にやったら、ポコってこれ穴が出てるぐらい何もないんだから。なんか、そうそうそう、なんか空なんだから。もうそれが、それもう空海とかもうすごい修行して、空になりたかったっていう境地を、もうまこっちゃんはもうやってるっていうぐらいの空だよね。だから、空に対して空気とかにだからお前悪いっていうのはさ、もう自分が悪いだけなんだよ、
ね。あ、そう、反射させてくれるんですよ。自分のね、問題を。で、結局私お父さんと向き合うべき時なんだっていうことに気づきました。ありがとうございました。って言ってね。やっぱそういう、結果的に誠さんって相手の、直面しなきゃいけない苦しい部分を増幅させてくれて、問題、課題と見せてくれるっていうのを、あ、そういう人なんだなって。すごく誠さんとしてはね、恨まれちゃったり敵になっちゃうから、生きにくいと思うんだけど、やっぱり相手にとってね、すごく成長のね、気づきを与えてくれる。で、だから、一時期はね、なんでこの人こんなに問題を起こすのかなって思い見てたけど、あ、その俺の見方が間違ってたなって思ったんですよね。
まこちゃんに僕会ってから一回も期待したことないけどな。そうそうそう。もう、ゼロだよね、俺。もうゼロ。完全にゼロだよね。もう、この人本当、なんか、悪意も何もないから、本当にもう、何にも考えないで喋ってるし、その人前がいようと、何しようと、もう何にも関係ないから、どう思われるってことも考えてないから、だから、俺は別にもうそのままでいいと思ってますし、多分むしろ俺とか翡翠さんとかより上だと思いますよ。
うん、本当そうだ、そうだね。
そういった意味でですよ。だから、そういった意味でっていうのを理解してくれんのが大事だよね。
そうだね。
なんか、それで、なんか、ちょっと、これ、助けに来た挙句に、崖の上にこういうふうに、やって、ほんで、翡翠さんがわざわざ助けに行って、次の、そのセミナーも遅れたんですよ。やるの。ほんで、これ、で、僕にとってはすごい良かったからって言って、ひすいさんが言ってるからあれだけど、それ、迷惑だよ。完全に。だから、俺はだけど、俺、だから、そこを頑張って、いや、それは、すごい、まこっちゃんのおかげですっていうのは、すごい成長だよね。それなんでなのかちょっと意味がわからないもんね、だってまだ。だってさ、この前その、それも話したけど、ひすいさんにさ、ハッピーさんっていうさ、人が来てさ、講演会前に一回打ち合わせしたいって言ってさ、1時間遅刻してさ、ほんで、1時間遅刻して、その間にいる人は、名古屋からわざわざ来たんですよ、うちに。で、もう、慌てちゃって、いや、なんかのぶみさん待たせてすいませんでした、つって、ハッピーさんにバンバンメール打って、で、ハッピーさんは、いや、なんか、何分になりますと、30分で着きますとか言って、で、30分になっても来ないくって、 わ、こいつ来ないんだと思って、ほんでどんな人なのってその間に聞いてて、いや、ハッピーさんはなんかその自分のひらめきに従ってこうやって生きてる人なんですよって。ひらめきに従って生きてんだ。じゃあ今遅刻してんだもう、やっぱひらめきなのかなとか思って、でこいつどんなやつなのかなって、そういうふうに口だけ言うやつ結構いるぞと思ってさ、会ってみて、で、1時間遅刻してきて、1時間遅刻してて、こいつなんて言うのかなって思ったら、練馬って遠いって言ったの。もう面白くって、最高じゃんと思ってさ。ほんで、なんか、パッてひらめき、神様からのひらめきで生きてるって言ってて、で、その遅刻のやつも、講演会の時に、いや、こいつ遅刻してっていう話をして、したら、いや、その話なんですけど、私にはちょっとその話について言いたいことがあってって言い出して、のぶみさん家に着いた時に、パッて神様からひらめきが来たんですよ、って謝るなって言って、どんなひらめきだよと思って、俺こいつ、俺本当に、ツッコミどころ満載だなと思ったんだよね。俺だってさ、そんなんさ、だって、そんなん言ったらさ、いや、神様からひらめきが来たんで、みたいな、このご飯残しますとか言えるじゃん遅刻しましたとか言って、ちょっとあなたとちょっとずっと半年くらい付き合ってはいましたけど、神様からのひらめきがあって、別れますとかさ、何でも言えるじゃん、それ。ほんで俺、その話を小谷さんにしたのね、ホームレス小谷さんにしたら、そいつめっちゃおもろいなって言ってて、で、そいつはね、ボケてるんですよ、そいつって神様、いや、神様からひらめきがあってって言ったら、もうそれ全部通用するじゃないですか、つって、俺そいつ好きだわって言ってて、いや、そうだよね、つって言って、で、確かに話聞いてると、ハッピーさんが、こう、なんか、話、ひらめきでうまくいってることも何個かあるんですよ。だからその、なんかその、ハッピーさんが月の声ペンダント作るって言って、んで、月読みってあるじゃないですか。伊勢の近くに。で、あそこの近くに、そのなんか、神様からパッてひらめきが来たって言って、100万寄付しなさいって言って、あそこに。え？神様ってそんなこと言うと思って。で、行ったら、で、なんかわかんないけど、ひらめいたから、とりあえずもう行っちゃえと思って、行って、ほんでこうやって、入り口のところでバーンって100万これ寄付しますって言ったんだって。で、すげえな、こいつと思って。そしたら、ほんで、まあ、奥の方にも、神社があるので、そっちのちょっと遠いから、車で連れてってありますって言った人がいたんだって、月読みのスタッフの人で。で、ハッピーさんと、こうやって連れてかれてて、なんか月読みのところになんか私言われたような気がするんですって言って、なんか月読みのやつで、ちょっとなんかその不便に感じてることとかありますかって聞いたら、ちょうど参道のところに脇にトイレがあるんだって。で、脇にトイレがあるから、その、みんなちょっと参道の脇にトイレがあるっていうのは、ちょっと良くないんじゃないのかって言ってたのね。で、もしかして、それを撤去するとしたら、いくらかかりますって言ったら、100万だった。ちょうど。うわ、それは俺でも払うなと思って。だからそういうのも、あるんだと思って。ほんでそれを、そのなんか、駐車場のところにこうやって、移動させたみたいですよ。それで。100万って。ほんでなんか、自分が、例えばひらめいたら、何でもそれ従うんですか本当にって言って。もし講演会例えばやってて、講演会行かないっていうひらめきが起きたらどうなるんですかって言ったら、いや、行きませんって言ってて、どうすんのって言って集まってたらどうすんのって。すごい結構集める子なんですよ。それを2年前くらいから、ひらめきだけ私は生きるっていうのを、更新してるんですよ。ずっと。だからすごいカリスマ的な人気があるんですよ。ええー、と思って。それ断っちゃうんだって、本当に。ほんで、もし私が行ったら、講演会に来てる人たちにとっても良くないことが起こるからっていう考え方なんだって。それ、どうなんだろうっていう話を、翡翠さんとこう知ってて、だからさっき言ってた、そのなんかひらめきって、そのいい、ポジティブなひらめきは神様から来てんじゃないのかなって。ダメなひらめきはちょっとネガティブなやつが入って、自分のネガティブとか心配とかが入ってんじゃないのかなっていうのとかをちょっと思いましたけどね。ただそっちの方がうまくいくのかどうかはちょっとまた謎な話ですね。でも、まこっちゃんの場合、 殻だから、うん、絶えずひらめいてる状態だとは思うのね、うん、神様ってさ、やっぱりさ、その、あの、殻になんないと、うん、頭が、スペースが空かないと、ひらめき入れられないから、うん、なんか、まこっちゃんなんか入れたい放題じゃん。よく考えたら。うんうん、でもなんでみんなに嫌われるんだろうね。
いや、それは、その問題、
まこっちゃんなんてあれずっとそうだと思うよ。五十何年間。
それは、その相手に、その、鏡になって向き合わなきゃいけない問題とやるっていう大変なミッションをまこちゃんやってくれてるわけですよね。やってくれてますよ。
そうなんだ。そうなんだ。確信っていう、なんか、そうだと思いたいっていうところから確信へみたいな顔してた。
確信になりましたね。
そうなんだ。うん、でも空にしないと、空にしてない人より空にしてた人の方が来るのは、うん、僕はもう間違いないと思ってますよね。
うんうん、そうですね。
僕、神社に毎回お参り行くんですよ。うん、でも、なんかだんだん空になってますよね、あそこ。うん、あんま、ごちゃごちゃ考えられないですよね。うんうん、で神社って、なんか、参道ってあるじゃないですか。参道って、うん、赤ちゃん生まれてくるところじゃないですか、うん、参道、うん。だから、なんか、もう一回生まれ変わってこうやって帰ってくるんじゃないのかなって。うんうん、なんか、だから、その時に、やっぱりあんまりなんかごちゃごちゃ考えられないですよね。うん、
伊勢神宮がまさにそうで、うん、正式参拝頼むと、うん、普段入れない場所に、うん、玉砂利の引かれた場所に入れるんですよ。うんうん、で、参拝の時間が、すっごい短いんですよ。すっごい短いんですよ。もう、あれこれ願わせないんですよね。あれこれ願わせると、逆に自我まみれになっていくから、
そうか、
願わせないっていう、もうパンパンってやっても、はい終わりみたいな、だその無になる一瞬を、すごく伊勢神宮大事にしてるんだなっていうのがね、わかるんですよね。
だから花が咲く植物はあえて植えないんですよね。いつ行っても同じ顔、うん、でやり直しはできないけど出直しをするっていうのにさっき野上さんがおっしゃったね、参道を通って帰ってくるというのは、うん、やり直しはできないけど出直しはできるっていう考えで、うん、いつ行っても同じ景色っていうので、うん、そう花が咲く植物は一切植えないらしいんですよ。
そうなんだ。
そこは
へえ。
感謝そうですね。
そうですよね、うん、桜とかないですもんね、
季節を感じるものとかね。
だからもう空無になるっていうのがパンパンの時に、うん、パンパンってなって、普通正式なやつってちょっと左手を先に出すんですよね、柏での時って、そう
だ、
でパンパンって左が日本人は神様なので、うん、神様が降りてくるんですよね。だからパンパンって叩くときは、左手の方を3センチぐらい出して叩くんだけど、パンパンって叩いた後に、左手をスッと下げるのが、正式なんですよ。で、そのスッと下げるのは何かって言ったら、スッと下げたときに神様が入ってきてくれるんですよね。で、入ってくるときに、
それ、初めから知ってたかったよ。
入ってくるときに、あれこれ考えちゃいけないんですよね。その無になってるときに神様が降りてくるんで、空の状態で迎えるっていうのがその正式なんですよね。だから伊勢神宮パンパンってやって、スッってやったら、はい終わりってなるんですよね。
早
いんですよね。人間ってそのあれこれ時間があると、あれもこれも、あれもこれもってなってるじゃん。それよりも空になる時間っていうのが、大事らしくて、僕の、世界一ふざけた夢の叶え方で一緒に、夢叶えてた柳田さんっていうのが、神道のずっと言霊の研究者と組んで、ずっと講座をやってるんですね。で、その神道の言霊の世界観で、言葉が現実化するには、二つ、ただ言葉を発しただけじゃ現実化しないんですよね。二つ重要なことがあって、まずは、もやもやを晴らす必要があるんですよね。それは神道で言うと払いなんですよね。結ぶ前に払いがすごく大事で、払うっていうのは、僕の言葉で言うと、もやもやしてる自分を全部、認めることなんですよね。こんな風に思ってると、ネガティブもこう思ってる、ネガティブを否定するんじゃなくて、あ、そう思ってるなっていう、 自分を認めることで、バオ君の言葉で言うならば、自分を大切にしよう。話はそれからだっていう。言霊が実現するには、その、ありのままの自分を認めるっていうのがすごい大事で、でそれは神道で言うなら、払うっていう概念なんですよね。で、その後に、ある程度、要は、雲を取る作業ですよね。もやもやした雲を取ると、あの、雲を取って、空になるっていうのがすごい次の段階で大事で、空になるっていうのはあれこれ考えてなくて、で、いい悪いっていうのも手放してる状態ですよね。であれこれ、その、空になってる。で、その後で言葉と一つになる。あの、っていうのが、その言葉が現実化していく上の三つのステップなんですよね。もやもやを晴らして空になって言葉と一つになるっていう過程がね、それが言葉が現実化していくっていうステップだって言ってますけどね。
塾でもそういうことをやっぱりお伝え
で、それはそのじゃあもやもやどうやって晴らすかって言ったら、うん、僕はそのマナユイっていうメソッドで、うん、そう思った自分を受け入れ認め許し愛していますっていう、うん、まあ、メソッドがあるんですね、うん、児玉靖子さんという方が作られた、うん、まあ、そういうそのどうやってもやもやを晴らすかっていうのは、あの、客観視すると、あ、自分は怒ってたんだな、あ、自分は今すんごいこの人にイライラしてたんだなっていうことに気づくことがもう話すことになる。客観視、心理学っていうのは、要はもう客観視していく作業なんですよね。だからその、あ、こう思ってたんだって、例えば喧嘩してるときに、あ、俺今めっちゃ怒ってるって気づけると、そんな、あの、怒ってる自分に笑えたりするんですよね。で、その、気づくっていうか、自分の感情をそのまんま見るっていうのが、もう払いの過程なんですよね。だからいくつかその、のぶみさんがやってるみたいに、もやもやしたことを全部書くっていうのも、客観視する。自分のもやもやを客観視できるから、客観視っていうのはもうすごく、もやもやを晴らす過程なんですよね。
まあ、そういう。行くとそういうことも伝えてもらえるかもしれない。
そういうのを客観視するっていうのを、客観視するものの見方っていうのは、まあ最初のベースとしてあるんですよね。でも一番やりたいのは、なんていうのかな。一番僕がやりたいのは、僕がいなくなる世界観を作りたいのが一番やりたいことなんですよ。僕は世界一ふざけた夢の叶え方っていう本に書いたんだけど、僕らは誰か、すごい先生のもとで、なんか、みっちり学んだっていうよりも、一番変化があったのは、僕はいろんな先生からみっちり学んだけど、なんか一番夢を叶えるのに、なんか変化が出てったなと思ったのは、その、4人チームで、どうなりたいのかとか、で、みんなでじゃあそれだったらこうした方がいいんじゃないっていうふうに、一人で考えるんじゃ、っていうよりも、こうしたいんだっていうので、みんな夢をノートに書いて、で、その4人で、それだったらこうするといいんじゃないとか、あ、それだったらこれ紹介しようかって言って、毎月1回、4人が4人の人生を応援する時間を2時間とか3時間毎月取ってたんですね。で、それ1年間やった時に、すごく夢が叶ったんですよね。だからそういう、僕がいなくても、その参加者さん同士で4人チームを組んで、どういう、応援していくっていう、結構、自分がって思ってる時って意外と、流れが良くなくて、で、応援する中で、一緒に成長していくっていうのを、そういう応援する文化みたいのは、一人のスターがいなくてもできるから、そういう応援する文化っていうのをなんか立ち上げていきたいと思ってるのが、その一番は、そこは狙いなのが非推奨なんですね。
仲いい人がいいよね、やっぱりね。うん、こいつ嫌だな、とか。ずっと嫌だなと思って
る。森田さんと含めて3人で定期的にね、うん、そういうのやってるじゃないです
か。まあ僕らはあんまりね、もう会う時間がないけど、なくな
って。でも、お互いにやってることは知ってるし、
うん、そうですね。
と思ってるけどね。
うん、
だけど、ハッピーさんとこの前、うん、講演会やった時に、
うん、
なるほどと思って、なんでこれだけこの人人気あるのかなと思ったら、うん、女の人はいい子にしておきたいし、周りのことをよく見てるんだよね。
うん、
空気を読むっていうか。
うん、
で、あの人、 いきなりとりあえずそのひらめきでバーンってやっちゃうから、うん、で日々やってるっていうこともブログで見てるからみんななんかうわもしこういう風になれたらいいけどでも実際できるかどうかなっていう感じで探り探りで見に来るんですよね。だからあの人1000人とかパッて集めちゃうんだよね。でそれをなんかその前にすごいそのなんつうの年間ねすごい数やってる講演家の人たちがいっぱい来たんですよ。ハッピーさんと俺の対談の前座みたいな感じで一部で来たんですよ。すげえ面白かったの。でテクニックもすごいあるなと思って。
豊島
園の時。
あれじゃないですか、うん、石田さん。
あ、石田さん面白かった。
めっちゃ面白かった。
石田さんめっちゃ面白かった。石田さんって、ほんで、そう、なんか、副賞させたり、拍手させたり、参加させたり、技術がすごかったのよ。で、うわ、すごい面白い。しかも、その結構豪華なメンバーで、一人ずつこういう風にやってって、みんな面白くって、面白いと思って、で、この後に俺らやると思って、ただ、
石田なんとか何
石田さんはうちから本当
そうなんですか。石田さん会ったことないですか。あの人めっちゃ面白かったよ。ほんで、なんか、ハッピーさんのやつになったら、いや、ハッピーさんのやつ、やっぱ一番面白いんだよね。で、なんか、この人、こうやって天然で、こうやってパンパンパンパンやるのかなと思ってたら、いや、私も実は、これやる前の2年前くらい、全然できない時期があってっていう話をするんですよ。普通だったことを、時の自分と、今の、ちょっと、やりたいことやるって決めてる自分のことを、絶えず比較して、ポンポンポンポンポンポンやって話していくんですよ。だから、親近感も湧くのね。で、その前に、本当になんか、僕も王子様の格好させられたんだけど、お姫様の格好で、そのハッピーさん出るって言って、ほんで、そのハッピーさんは、だけど、パッて、公演前にひらめいちゃって、なんか、豊島園の乗り物見てたら、乗りたいっていう風になって、もう乗っちゃうっていう風になって、でも乗ったら遅れるかもしれないって思ったけど、乗っちゃうって言って、乗りに行っちゃったんだよね。だから、俺、話聞いてると、まこっちゃんとも似てるみたいな。たぶんまこっちゃんもその崖に登ったとき、あれじゃない？
そうです。
登りたかったんじゃない？
登りたかったんですよ。
意味ないけど。
登りたかったんです
。すごいよね。だから俺、そういう人たちがあると、うん、俺まだまだだなって思うね。やっぱり。まだまだ自分のこうやって、うわー、うきゃーっていけてないなって。このね、運がいい時何が起こっているのか。
これ売れてる本だ。
うん。これ売れてますよね。よく見るよね。うん、
これ売れました、ね。
めっちゃ面白かったもん。面白かった。石田、これはなんて読むの？
石田。
キュウさん。
キュウジ？
石田。
著者どう？
ひさつじ。
いや、だから、最近だから、西野さんは、もうすごい面白いなって毎回思うんだけど、そのハッピーさんとそのホームレス小谷に、とあとさっきの中島バオくん、小学6年生の、変人がすごい僕の周りに集まってきて、うん、面白いなと思ってて、変人をさ、一回みんな集めてみたい。
すごそうだ。
もう無秩序。集まらないかもしれない、ね。神様に言われたからって言って来ないかもしれないし、あれかもしれないけど、でも面白いよね。
面白いね。
俺もだから本当に、なんか遅刻とかしたら、なんか、その時曇りだったんだけど、光がピューって、一筋だけ光って、そこに僕立ったんですよ、つって。そしたら、あなた今日遅刻しなさいって、神様に言われたんです、つって。言おうかな。
それなんか嘘だってバレる。そんなパスポート的な感じでピー
って。そうなの。ビーってなるだろう。俺だけど、それずるいなと思ったけどな。天女が降りてきてとか言って言えるじゃんかと思って。でもそれを見っけたっていうのがいいとこだよね。うん、で、それでさ、その、なんつうの、遅刻した時だじゃなくて、全部そうしてんだから、もしかしてそうなのかもしれないって言うもんね。で、旦那さんどんな人なんですかって聞いたら、 あの旦那さんは本当になんかあのいい人ですっつって、神様みたいにいい人です、だからかと思って、周りの人も全く全然なんかそのそれに合わせていってるんだって、ハッピーさん。でも付き人とかいるんだよ、付き人2人いるんですよ、ハッピーさんには。会ったことあります？
いや、ないですね。
めっちゃ面白いですよ。
ああ、そうですか。
会ったことあります？
会ったことないの知ってはいます。結構
会ったことあります？
ない
です。すっげえ面白い。あのなんかいつかラジオにも出てもら
う。来年はね、またゲストをね、
変な人がいたら、あの
まずここに、
まずここに。直樹さんがもう変な人って誰がいます？
僕はあれは、でももうちょっとおじさん、おばさん系の人が多いかな。
変でも。
でも、ひとりさんも変って言えば、ひとりさんも変って言えば変です。みんな変と、中村さんも変って言えば変です。みんな変です。
でもなんか、酒屋さんありましたよね。ひとりさんがよく言ってた千葉の。
はいはいはい、
寺田さん
。寺田さんと、行った時に、なんか、寺田さんの庭にひとりさんが現れたのが出会いなんですよね。ブーンって。
そうそう。
なんか、寺田さん、確か寺田さんから聞いたと思うんだけど、はい、庭に飛行機の格好して、手伸ばして、ブーンって言って、飛んでる、ブーンってやってた人がいて、誰だろうと思ったのが、ひとりさんとの出会いだった。田舎で、
え、それは
一人で。
え、実物？
実物。ひとり
さんがブーンってやってたってこと？
ブーンってやって。あれ結構趣味なんですか？そういう話。
まあ、すごいね、宣伝っぽいと思います、ね。
あ、そうです。なんか、ブーンって飛んでる。それ、絶対。変ですよね。
いやだからもう本当に普通のところの道を選ばないで、うん、えいって私ってこうなの、ごめんなさい、こういう人だからっていう風に、それ知らねえよって言われながらも、うん、行った方が面白いのかもしれないよね、
うん、
面白いかもしれない、嫌になっちゃう可能性もあるけど、面白いこともあるかもしれないね、
うん、
それをやるかやらないかっていうのはすごいことだよね、
うん、それを一言で言うと、自分を大切にしよう、話はそれからだ
ってことですよね。そうだよね、だから真央くんもだから自分大切にしてるから学校辞めたんだもんね、
うん、話はそれからだってことですよね。
ね、
はい、
話はそれからだって、それすげえ気に入ったんだね、
かっこよくないですかこれ。
いや、かっこいい
よ。行間の余韻がすごいですよ、話は余韻が。
俺だけど本当にバオ君のこの本読んで、でバオ君とよく会うじゃんか、このなんつうの、これのテンションの時とあのテンションの小学生のテンションの時、
ドラえもん書いてる時、
なんだろう、
このテンションの時もあるんですか、ってこういうテンションの時も。
ニコ生にこの前西野さんと俺の間に入って、はい、なんか話した時に、はい、なんか、バオ君、こんなんだったら話せるっていうので、何回か粘ってやったら、結構ま、ちゃんと話してくれました。
ああ、そうですか。
でも、なんつうの、ちゃんとしなきゃっていう感じじゃなくなると、もうなんか、はーいとか言って、言う、はーいとか言って、小学6年生のテンションになる。カンタロウと大体同じの感じのテンションになる。これ面白いですよね。
面白い。
人格が2つあると思ってるよ、これは。ね。
面白い。
すごいな。この後、キングコングの西野さんとニコ生だわ。
うん、
これを、
面白い。
読んでいこう。
はい。
そして、翡翠さんのやつ、命の花が発売中です。情熱大陸の中で書いてた本で。で、それは、その、あんまりにも読み聞かせすぎて、読み聞かせ動画が一番良くなってるっていう本なので、絶対読み聞かせ動画を見てから、やってください。ほんでね、これすごいな、泣くって言われるから、ぜひ、ちょっと、読んでください。そして、翡翠さんのやつは、これは。
なぜジョブズは黒いタートルネックしか着なかったのかっていう。 成仏の本じゃなくてね、真の幸せを生きるためのマイルール28っていう、
ほぼ成仏のことは書いてないです前書きの16ページまでしか書いてないそういうことがあるのでちょっと読んでみてください、
はい、
絵本作家ののぶみと
翡翠虎太郎でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。目開ける前に